YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日8月31日火曜日第380回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつものように生け花摂取流は次期家元、マスの三野さんからのご紹介。学芸大学駅そばは居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、昨日の出来事について、おそらく耳をダンボにしてご注視いただいているであろう、学F ハードリスナーにして、天音夏、阿久津香織&ほめほめサラサラファンの金蔵さん、山猫さんのために、感謝と御礼の意味も込めて申し上げますと、なんとですね、昨日は一日がかりで、彼らのまあナビゲーションもありましてね、何年かぶりで秋葉原探訪と冒険ツアーに参加させていただきまして、いかにも、まあ、電気とオタクと AKB の街と化したですね、秋葉原に、まだ、興奮と、驚愕冷めやらぬ状況でありながらですね、まあ、それにしても詳しい情報は一言ではなかなかちょっとこう、お伝えできないと、まあ、語り尽くせないといったことでね、少々もったいをつけさせていただきまして、来週、阿久津さん担当放送にて、じっくりと申し上げたいと思っております。そんなあなたならわかる、ある種、いつもの、タイトロープ的なサンママンことキーボーイドド。そして、こちらはツイッターを拝見したところによりますと、トニさんのアテンドで、お嬢さんを連れて国会見学をしたり、あるいは週間目標を登録して組織改革案、編成案を図式化する。はたまた、日刊コトーちゃん氏が更新などある中で、結城コトーは11,652日生きた。人生あと18,348日しかない。今日は有意義だったかと、果たしてこの人の時間軸と価値観はどんな風になっているのかと、いつかのね、デニーズでじっくり語り合わないではいられないといった、そんな学F第5週目担当サブパーソナリティといえばこちら。
お久しぶりです。
お久しぶりです。どうもどうも、1万1000。
なんかもう、キーモーさんが拾うところがピンポイントでこう、機械で自動生成されてる。
いや、逆に聞きたいんだけど、こんなことを考えながら生きて、
生きてますよ。
生きてるわけだよね。
そう、これね、見てない方には分からないと思うので、はい、説明させていただきますと、ツイッターをね、ツイッターをねでもないな、ね、
最近だから、
まあ、あるサービスで、
はいはいはい、
こう人生は3万日しかないっていうサービスがあって、その少ない3万日の中で週間目標とか月間目標とか設定して、うんうんうん、でそれが叶えられたかどうかっていうのをね、はい、ちまちま日記みたいに書いては、それがツイッターに自動的にね登録されていくみたいなサービスがあって、それを使ってるわけですよ。
日本の一時あったら何ですか、借金時計みたいな感じでパタパタパタパタ増えてくると同じようにして、これは減っていくわけだよね、どんどんね。
そう、1日ずつ
ね、3万日としてね、
残りの寿命がね、
削られていくわけ。ってことは俺なんかもうあと85日ぐらいしかなかった
んですよ。そんなこと
ない、分かんないけど。
危ない、85日3ヶ月はもうそういうこと計算したらいいか。
それにしても小藤さんの前だけど、
はい、
それを見たからってそのように意識して生きてる方ってなかなかおいでじゃないと思うけどね。
そうですか。もう多分一月ぐらいはやった気がしますけど、一日たりとも有意義じゃない日がなかったという、
ね、でもそれはね、確かに数字の魔術というか、うん、要するにほら、歩くにしてもぼんやり歩いていったって、うん、なんともそういうダイエット効果とか、運動したなっていう意識に働かないっていうことはあるかもわかんないけど、万歩計つけるといきなりね、
そう測るだけダイエットですよ。
歩いたなとかね、
試して合点、
実感として充足感があったりするから、うん、それって大事なことかもしれないね。
大事ですよ。
試してさすがに NHK を
当たり前じゃないですか。何歩でも挟み込んでいきます。
なるほどね、はいはいはい。まあ、それにしても、まあ、18,348日、
はい、
これからどう生きていこうかみたいなことで言いますと、まあ、小藤さん的にはここまでの近況とか、うん、印象ということになるんですけど、どんな感じでしょうか。
そうですね、本当に第5週しか現れないので、うん、学 F に来るのが何ヶ月ぶりか分かんないんですけど、
はいはい、
あの話しましたっけ、うちの会社の5周年記念パーティー。
そうですよ、それ伺っとかなきゃ。盛大だったんですよ、恵比寿でしょ。
そうですね、
はいはい、
恵比寿のゼストというところで、
ゼスト、まあ、
ワンフロア貸し切りまして、
すごいですね、
私の会社 会社オフィスことの5周年記念パーティー。
ちなみに私がいい人だということをやっぱりお伝えしておかなきゃいけないんで、私お祝いのために送ったビールは届いてますよね。
届きましたよ。
ありがとうございます。それだけお伝えしておかないと。
お隣の酒の格安から裸の状態でビール10本来て、
人
って書いてあるけどこれ誰ですかねと会社で話題になりましたけど。
気持ち人は気持ちよ。
ありがとうございます。
はい、とんでもないです。でも盛り上がったらしくて、
おかげさまで90人ぐらい来ましたかね。
あ、すごい
ですね。それこそもうお役所の方から、は
い、
経営者の方から、
すごいね、
アーティストの方から来ていただいて、うん、山崎バニラちゃんとか。
社員さん何人置いてるの？
10人ぐらいですかね。10人私を入れて、はい、
相変わらずね。
ぐらいとか言っちゃいけませんけど、また増える気配ですよ。
もう本当にこう、はい、こう右肩下がりのところを、あなたのとこだけなんか一人バブルみたいな状況なんでね。
そんなことはないですね、もういつ死んでもおかしくない状態です。
なんですかね、やっぱそういう仕事 の震災の影響とかそういうのは逆にあったりするんですか？
いや、そうですね、震災の影響で下がることはなかったですけど、特需もないですね。
なるほどね、はい、でもまあ相変わらず IT 系のお仕事だったりとか。
そうですね、
まあ、広告だとか
相変わらずウェブサイトを作ってますけど、
NHK 系のお仕事。
無事に目黒リバーサイドフェスティバル今年も開催できまして。
どうでしたか？
今年はですね、はい、なんやかやありまして、各種デザインものが、例年ですと私そのイベントでは屋外のイベントステージの司会を2日間やるんですけど、ね、はい、今年はですねイベント T シャツのデザインから特別企画展、目黒元気博覧会っていうイベントをやったんですけど、区民センターの体育館で、はいはいはいはい、そちらで使うパネルのデザインから何から全部私がなぜか手掛けるという不思議な事件が起きまして、
なんとなくちょっとこう金の匂いがしてくるようだったら私を誘ってくださいね。
ビタ一問もらっておりませんが。
そんなことですか？
持ち出しでございます。
それはそうですよね。
持ち出しですよ。何でもします。
あ、そうですか。私なかなかその金の匂い嗅ぎ分けるの下手くそなんで、なんとかその辺を、
ね、ボランティアですよ、目黒愛です。
いや、まあまあね、ことさんのところは綺麗なね、やっぱりその会社だし、そういうこう本当にこうボランティアとボランティアとビジネスはビジネスを上手に分けてやっておいてたから、
ね、まあ、
そうい う違いないと思うんですけども。
の
はいはいはい、あとはどうですか、そういうこう商工会議的な活動だとか、
ね、
画序園でなんか集まるとかみたいな。
はい、目黒画序園で目黒区倫理法人会という、はい、
また難しいんだこれが。
今日も行ってきました、朝6時から勉強会。
そうですか。
はい、6時半に講演がスタートして8時から朝食会、終わって9時半っていうね。
じゃあどんどんますますなんかそういう意味で、でも 朝起きしたりとか、はい、そういうのでこう集まってやられるっていうことは、まあ、忙しい中には違いないですけど、逆に健康には良かったりするんじゃないですか。
楽しいですよ、
ね、
あとはまあ地域主催のラジオ体操なんかも、
あれいいじゃないですか、
主催側なのでこう1週間朝からお勤めしまして。あらあら、
だからますますそんなグラマラスが宮城がかかって、
いやいやもうね、そうやって朝から動いてるのに毎晩飲むんですが、これがツイッター見られると困るぐらい贅沢してるような気がします。
ああ、そうですか。いや、まあ、それにしてもね、うん、ちょっとやっぱりお色気担当という部分で言うと、
いやいや、
その辺も混ぜつつ、
いやいやいや、
今週も来てますから。
あ、本当ですか。いつもの130歳が、
はい、来てますんで、
そろそろ131歳になるんじゃないかと思って、
誕
生祝いしようと思ってるんだけど。
そうですよね、はい、まあ、その辺もぼちぼちご紹介していきたいと思います。それでは番組の方は始めてまいりましょうか、はい、いつもの3万万ことキーを伊藤と
ことゆきの
学大
FM。
始まりました、学大 FM。 なんと小藤さん、これで気がつく380回放送というですね、
キリがいいんだか悪いんだか
なんですかね。まあでも一応380ということで、
最後がゼロだからね、
まあまああとね20回で400回放送と。
あ、なんか周年行事とかそういう感じのあるんですか？
ですから、まあ、特に、まあ、できればそれは一番いいんですけど、ね、その前にほら9月の18日日曜日は、今年もまた通算で7年目になります、
はい、
目黒さん祭りに参加させていただくのも決定しておりますので。
おめでとうございます。私は当日さんま焼き隊に参加しまして、何十匹とさんまを焼きます。
あ、やりますか。いよいよ
多分煙がひどくて私を発見できる人はいないと思いますからね。
あ、そうか。それもでも、はい、放送ブースの方にまた学園の方に、ね、来ていただいて、まあ、女子サブパーソナリティで揃い踏みといきたいところですけど、まあ、あれやっちゃうとなかなか来れない
さんま臭い。さんま臭い
んですけどね、あのエリアはね、
相当な匂いらしい しいですよ。聞くところによるとその日お風呂に入っても匂いが落ちず着ていた服はで3日間に匂うと。
ああそうですかね、
はい、いいです。目黒のためならサンマまみれでいいです
ね。まあでも、はい、今年は特に被災のあれがあったので、
そうですね、サンマ焼き隊の隊長さんのお家は流されてしまって、はい、家の敷地に300トンのお船が1台乗りましてですね、
あれね、
随分写真も出回ってるようですけども、そんな中でも、
うん、
いや絶対にサンマは送ると、
うん、気合入ってますよ今年は。
多分隊長がサンマは送ると言ったから豊漁、うん、ですよ、たくさん取れてますから ね、
それは頑張ってまいりたいと思いますんで、お互いに来
ていただけるそうなんで、
はい、お互いに頑張ってまいりましょう、
はい、
その前に何と申しますか、今日の380回放送ということでね、学芸府のレギュラー放送の方も頑張ってまいりたいと思いますんで、はい、よろしくお願いしたいと思います。早速本日の書き込みメールの紹介からお届けしてまいりますのは、早速まあ冒頭でもございましたように私事でございますけども、秋葉ツアーというタイトルでいただいておりますが、金蔵さんでございますね、ついに秋葉ツアーまで1週間を切りまして緊張感が高まってきました。でも楽しみです、基本は秋葉巡り、夏さん香里さんのバイト先に行くではありま、で変わりはありませんが、当日は最後までとことん楽しみたいです。ツアー目的について案内するのは初めての試みと、あまりにも未体験なものばかりなので、本当に不安です。案内が成功したら新たな分野開拓になるので自分も楽しみですという形でですね、これはまあ何かと申しますと、うん、学芸フリスナーの金蔵さんと、山猫さんというリスナーに連れてって言ってもらってですね、私がまあ秋葉久しいもんですから、まあ、学芸のそういう設備的なものをですね、揃えた道具を揃えたりとか、うん、まあまあそんなことで、久しぶりにその秋葉に行くんであれば、うちのまあ看板の若手の一周二周を担当してくださってるお嬢ちゃん、
はい、
一周目の阿久津香織さんで、まあ、マネナッちゃんがお勤めをしている、
う
ん、ほめほめさらさらというですね、
何ですか、
それは
何ですか
と言われてもですね、まあ、文字通りといえば文字通りなんですが、
ほめほめさらさら
行くとですね、もういきなり、まあ素敵な麦わら帽子みたいなことでこう褒めそやしてくるわけ
で、ほめほめですか、その
ほめほめ
さらさらは、
いやサラサラはだからね、まあ、それもその髪がサラサラみたいに思うじゃないですか、
うん、
そうじゃなくてその褒めたりすることで癒されながら片方でお皿を割るんですよ。
あ、なるほどね。
そして、その癒しと同時にそのストレス発散みたいな、
主婦の間に伝わるジップロックに皿を入れて壁に投げるストレス発散法のことですか。
イタリア料理店とかでもありますよね。なんかね、
ありますよ。
あんな感じの携帯の、まあ、ちょっと
なるほど、
いかがわしくはないんだけど、
私ども主婦が隠れてやっているあれを
大っぴらに。あるんですか。
ありますよ。
まあ、それと携帯は2回用でしょうね。
なるほど。
そちらのお店にまあ伺って、
あ、
でもういい加減にも
いい店ですね。
はい、うるせえよおめえらみたいな。だって
私も褒められて皿割りたいですね。
じゃあ行っていらしてください。
行こうかしら、こっそりと。
女性の方でも全然問題ないと思いますし、
大丈夫ですか、皿割りに行っては
、はいはい、
褒めてもらえるのかしら。女性でも
全然褒めてくださいますよ。もううるさいぐらい褒められるから。
あ、本当に、
はい、
ちなみに褒め褒めサラサラはどのあたりにあるんですか。
ですね、秋葉原のそれこそ AKB のなんかスタジオっていうか、あれがあるでしょ、うん、
はい、
で中央通りからちょっと行って、まあそこから、広小路寄りに行ったところの左脇に入ったところだったと思うんですけど、で詳しいロケーション的には
ラジオなのにうろ覚えのロケーション、
だってそのエリアの住所番地までは分からないもん。
みんな調べていきましょうね、
はい、
だから褒め褒めサラサラ、
褒め褒めサラサラで調べていただければ必ず、うん、どっかに当たると思うんで。
本当ですか。やらしいサイトとか出てこないですか。
あ、それはないです。意外と健全なところでした。
後で試してみよう、
はい、はいはい、だから、まあ、その他にもむしろないのかぐらいの勢いで言ったら、いやありますけど最近少ないですよ、キーボーさんみたいな話で。
あ、昔駒劇場前に殴られ屋さんって言いましたね。
あ、はい、そんなのもありました。
そういう感じでいいですかね、
はい、
理解としては
、はいはいはい、
で行ってらしたの。
行ってきました、行きました。だからそこまで褒め皿がメインで行ったんですけども、その前にちょっと時間があったんで、そういう学芸関係のアンテナを、まあ、アンテナをチャートしてみたりとか。
そう、さっき、ね、放送が始まる前に、はいはい、このアンテナ見ろよと、
そうそうそうそう、
俺の一物を見ろみたいな、ね、
ほら一物とか言ってないでしょ私。
し
またお姉さん的なことが、ちょっとアダルトトークで。
そういう感じだったんだけど、
違います、
このぶっとくなったの見ろって言われた気がするんだけど、
下半身ビシビシしちゃうから。
あれおかしいな。
ちょっとその辺
は、いやでもね、本当にアンテナ太 太くなりましたよね。
あ、太くなりましたよ、うん、これ大丈夫かしら。
大丈夫でしょう。
お姉さんの方から
私は今アンテナの話しかしてない。
いえ比較的ね、そうは言ってもお姉さんの方が壊れかけることたびたびあるんで、全て私の責任じゃないですよ。でも言ってきますけど、
受け取り手の問題です。
そうですか。
私はさっきから真面目にアンテナの話をしてお
る。あとまあそのぶっとい話もいきますんで、はい、よろしくお願いしたいと思いますけど、ね、そうそうそう、まあ、いずれにしてもね、そんなことで秋葉原の方行ってまいりましたんですけども、うん、またそんな詳しい情報はですね、来週その秋葉原に行った先で、ほめほめサラサラをやっておいでの第1週の阿久津香織さん交えてですね、お話を伺ってまいりたいと思います。はい、じゃあそんなことで続いて、
はい、キーボーさんへ毎度毎度失礼します、はい、ミキプロ小洗井亮さんと呼ばれればいいですか ね、 ね、今回どうしても見に来ていただきたい舞台、ハイブリッドアミューズメントショー BPM 池田屋チェックインに立たせていただくことになりました、はい、アンサンブルでの出演ではありますが、今までの人生の中でも最大規模な上に本当に本当に面白い作品となっていますので、一人でも多くの方々に見ていただきたく、何卒よろしくお願いします、はい、会場は天王洲銀河劇場品川区東品川 2-3-16 シーフォートスクエア内2階、日時は今年の9月14日水曜日から9月18日日曜日の5日間ですね、はい、5日かしら、うん、料金は全席指定、前売り当日券とも6500円税込みということですが、うんうん、ご相談いただければ勉強いたしますってこそと書いてあります、ね、うん、
はいはい
はい、詳しくは池田屋チェックイン公式サイト並びに公演公式ブログにてご確認の上ご購入ご観覧ください、はい、とのことです。
こちらは、まあ、前以前にもね、ごめんなさい、千本桜ホールさんの、はい、三田社長からのご紹介でお越しいただきました、はい、ミキプロダクションというとですね、お笑いのブーマーさんとか、あと栗田真一さんとか、あともっと年配の人だと長門裕之さんなんかも所属のプロダクションだったんじゃないかなと思うんですけど、そちらで、まあ、演劇をやっておいでの小原井亮さんが、はい、ね、なかなかその天王洲の劇場なんていうのは、しかもチケット6500円ですからね、これはもうなかなか立派なところでなさるようなんで、アナウンスでご招待で、まあ、ご案内をいただいたわけなんですけども、はい、ちょっと、まあ、今後のところね、バタバタしてたりとか、まあなかなかそういうんで全部にお顔を出すということはできなくて恐縮なんですけども、こういった形でまあご案内だけはさせていただくんですけども、それにしてもやっぱりこう学芸的にはね、いろんなこうゲストの方お越しになっていただくんですけども、さすがに380回放送7年もやってますと、いろんな方たちからなんかお誘いもいただくわけじゃないですか。お父さんなんかそういうんでネットワークで言うとどんな方と、まあ、
どんな方と
つながってたりとか、そういうので出向かれたみたいなことありますか。
どの辺、
あ、お芝居とか、
山崎バニラちゃんとか。
おお、そうかそうかそうか、
仲良しですね、
はいはいはいはい、それは個人的なあれでしょ、バニラさんっていうのは。そうそうそう、ね、バニラさん呼んでいいよ、俳優。
それはまたおぜぜが、
おぜぜが、あそこらになるとね、まあ、ギャランティー発生しますからね、どうしてもね、
おぜぜが、あとは私のうん、アテンド料が、
アテンド料がね、そうかそうか、またプロダクションとか事務所絡みの話があるんでね、どうしても仕方ないんですけど
とか言いませんけども、でもいろんな方とご一緒させていただいてますよ、
うんうん、いやだからね、そういう意味じゃね、毎度申し上げるんですけども、まあ、ちょっと小賢しいようですが、こういう脆弱でね、マイナーな放送局ですけども、いろんな方たちのネットワークができるんで、もう学芸を頭越しにいろいろこうお友達関係でつながっていったりとか、そちらと今お付き合いやるのとかね、いやいやそんなもんで舞台今度やることになったんですよみたいな話を聞くんで、それはもう大変嬉しくもありがたいなと思ってますね。
そうですね、まあ、私ちょっと学F絡みで出会う方はあまりいないんですけど、まあ、
基本的にちょっと参加の量が少ないんでね、その割にはなんかこう存在感だけでは圧倒的ですなものありますけど、
ね、本当ですか。ちょっと他の州がよくわからない。
だってあなた一番お姉さんだから、なんつっても
いつの間にかね、ただの居残りですよ。
とんでもないですよ。やはりでも第5週目があるとね、ビシッと閉まりますんで、
ありがとうござい
ます。大変ありがたいです。
もう何年やってるかわからない
そんな何年やってるかわからないのに、また何年かことを勇気を追いかけてるリスナーからいただいてるメールでございますよ、はい、無題、名乗るほどのこともない男130歳、130歳ってこれ
もうちょっとそろそろ131歳目前です。
職業ウルトラ警備隊、
立派なお職業に疲れて今回は
以前対談した松本幸宏氏は、はい、組み込みシステム用軽量型ルビー開発着手、うん、6月にはオフィスこと5周年記念パーティー、はい、娘とバンコク弾丸旅行、リバーサイドフェスティバルなど大忙し、 PTA 会長として学童、父兄、教師との卓越した調整役でご活躍、いやいやいや、イベントも大成功の琴さん、一押し うさぎドロップ、
これ漫画ですね。今ね映画やってるんですけどね。ほうほう、
絶賛上映中、はい、ガスター10を手放せない何そこ悔しい
一回ね運ばれたんですよ ね
薬局かお前みたいな胃痛に苦しみながらもオフィスことは、顧客のハートをわしづかみにして離さない、
そんなこと
ござい
ませんよ。
IT 業界の H2 ブローカー、これなんですか H2 ブローカー。
H2 ブローカーってガスター10のことですね。
あの
胃の痛み止めるためにこれ、
ね、なんか医学的専門用語なん
で、胃酸を止めるってですね、 IT 関係ない、はい、
そんなことをゆうきさんお久しぶりです。本日も妖艶でインテリジェンスあふれるアカデミックな放送を張り切ってお願いいたします。
ありがとうございます。これ知性のかけらもないアンテナの話してましたけど、
でもエロ度は少ないですよ、控えめですよ。
そうですね、今回は私があのそろそろエロやめてって言ったせいで、ね、
ちょっと心に控えめに届くものがありましたっけね。
エロくない3択お願いします。エロくない3択、3択ないと答えが、
あ、そうか、逆にいつもね毎回あの3択振っといて、もう答えは自分で作ってあるみたいな。
そう、3ですねって
ありましたよね。そう、あれないとだから、ないはないでちょっと寂しい気がするね。
困りますよ、
逆に寂しい ね、うん、だから要するにインテリジェンスとそういうなんていうのかな、まあ、モラル的なものも踏まえた上での3択はあってもいいわけだよね、
うん、
上手な3択が欲しかったね。そうそうそう、今までももう3択そのエロいのがありすぎて俺なんかサンプル出せないんだけど
エロ詩人の本が作れますよね。
そうそうそう、なんかね、まあ、まあでもそれにしても、まあ130歳名乗るほどのない男さんね、長々とまたガスター店のお話まで貴重なプライベート、
もうね胃痛は治りました、ご心配おかけしましたが、
ありがとうございます。
大丈夫ですよ。
じゃあもう特にメッセージとかお出ししとかなくて大丈夫ですか。
あ、もうあのとりあえず3択をください
わかりました。はい、そんなこんなでですね、じゃあまあこれ最後になるんですけども、ちょっと今日はですねおはがきを何回かいただいてるんで、おはがきご紹介しましょうかね。まず最初に池花雪舟流店っていう形で2011年9月24日土曜日から26日、会場の方が大観山ヒルサイドステテラス E 棟のロビーで行われますのは、生け花雪舟流家元マスの雪舟さん、これは総流あだからな何々流だから
何々流を作って何年、
そう作ってことになるんだね、総流っていうんだね、はい、80周年ですって。生け花雪舟流店ね、こちらはまあ詳しいところは生け花雪舟流さんのウェブでご確認いただいて、どうぞお出かけになっていただければというふうに思います。そうです
ね、Facebook の方にもイベントが立ってます。
はい、どうぞ。続きましてこちらは畑中淳先生、漫画家のこれはマンダラヤの寮作の原作者のですね、畑中淳先生からいただいておりますね、はい、月の男と書いて月を天っていうのが9月3日から9月13日火曜日に、調布市札 2-32-8 ギャラリー見る目、東京都調布市札 2-32-8 ギャラリー見る目というところで開催されます。電話番号が 042-488-2120 042-488-2120 でございますね。そちらの方にお出かけになっていただいて、畑中淳作品展をご覧になっていただければと、こんな風になってます。
芸術の秋ですね。
宮沢、はい、宮沢賢治作品。
送ってこられているこのハガキはあれですね、版画ですね。
あ、版画ですね、そうです
ね、
教えてください。
ね、はい、顔がこう黄色いお月様のようになって、はいはい、黒い帽子とマント
を、銀河鉄道の夜とかね、そういうモチーフに、ね、あの作品をあの多数手掛けておいでの方ですね。もともとはマンダラのリョータっていうあのちょっとアダルトチックな、はい、あの大人向けの漫画を描いておいでの、原作者の方なんですけど、私の師匠のなにわ金魚の青木雄二先生とのもう大実行の方ですね。
なるほど、はい、芸術の秋って感じのご案内が続きますよね、この時期はね、
はいはい、最後になりますけども、はい、残暑お見舞い申し上げますという形でいただいておりますのは、はい、オフィスコトーさんからいただいてお
りますね私の残暑見舞いを持ってこないでください。
ありがとうございました。ご丁寧にいただいておりますということでね、
カモメール当たりますように。
はい、そんなこんなでですね、あ、これ当たるようになってるの、これ
カモメールですから当たりますよね。
あ、チェックしたことない。俺正月のハガキは、まあ、そこそこやりますけど、
カモメールもしてください。夏もあるのね、
こういうのに限ってまた調べないと当たってたりするんだよね。
そうそうそうそう、
2億円とかね、
懐かしいマーク
の方もメールで2億円は当たるんだって話ですけどねはい、まあ、そんなこんなで本日の各館のメールを紹介させていただいたところで、本日の1曲目ですね、学園 FOG にしてですね、宮城県蔵王ありがとんね、豚の農場のお嬢さん広報部のんちゃんからのご紹介でですね、学園 F のご出演はないんですけども、のんちゃんからご紹介いただきました。仙台の方宮城とかね、あの辺を中心にご活躍のアーティストの方だと伺っております。アラビアンナイトで決めないとという方からのですね、音源で聞いていただきます。ありがとうっていうねタイトルなんですが、これ中身がね結構あのバラード系なんですけど、音源もしっかりしてますし、ちょっとこう復興とか復旧みたいなことにね、いやくしくもこれ 震災前に作られた曲だと思うんですよ。だけどなんとなくそれをこう予兆させるような感じの何かこう絆とかみたいなフレーズが出てくるんで、あ、ちょうどこうちょうどいつだ怒られちゃいますけど、要するにその、うん、被災された方たちのなんか励みにもなるような、ことにならなけあ なればいいなというふうに思いまして、今回選曲させていただきました、はい、ね、アラビアンナイトで決めないと、アラビアンナイトで決めないと、本来はニャハニャハニャハニャニャニャニャみたいな、うん、ちょっと明るい曲なんですけどね、うん、なんですけどこれに関しては非常にこうバラードで聴かせていただけるナンバーになっておりますんでね、そんなことで、お聴きいただきたいと思います。アラビアンナイトで決めないとさんからありがとう、こちら。
写真の中で
私たちを選んでくれてありがとう。苦しい時誰より心配してくれたね。みんなに出会えて本当に良かった。みんなにこの歌を贈ります。心からありがとう。
はい、そんなこんなでね、聞いていただきました。本日の1曲目は、アラビアンナイトでキメナイトさんからですね、ありがとうっていう曲でしたけどね。さあ、それではですね、今日の時事ネタに行きたいところですが、その前に、本日はですね、はい、私の古くからの友人でですね、六本木はやっぱり逃げたとかですね、ぐでんでんとか、まあ、おかしな名前のばっかりのお店なんですけども、そして現在またですね、新橋にておでん屋なのに、バーニーちゃんが、耳つけたね、バーニーちゃんが接客してくださるという、バーニーズアップさんをプロデュースするですね、梅林、亮さんという方がおいでなんですけども、まあ、そちらの梅林さんの後輩にあたるミュージシャンの方でですね、なんと近いうちに六本木の方でねミニ FM を立ち上げたいというですね、あらあら、なんと志の高いと言いましょうかですね、あふれる
なんという思い切った、ね、
そういったですね有望な若い方たちがですねこの、うん、学芸方法を今日、まあ、見学に来られているということですね、はい、まあ、ラジオ大好き同士にラジオ大好き人間同士ね、うん、できれば、まあ、ご一緒にさまざまそれらについてトークさせていただけたらと思いまして、はい、まあ、ここでね、飛び入りではありますけどもご本人たちに、まあ、断りも許可もなく独断で呼び込まさせていただきたいと思います。
すぐフリーダムじゃないですか、
はい、まあ、それはもうこちらの私のさじ加減一つでございますんで、
ね、ひどいもんです
よ。キュー太郎さんとそのお友達の皆さんです。ようこそ。
どうも
こんにちは。
はい、まあまあね、キューちゃん、
はい、
お久しぶりでございますけども、
お久しぶり、
はい、はい、どうなんでしょうね、何年ぶりかにお目にかかって、そしてまた何年ぶりかに、まあ、その当時はラジオとかないか、ただただの飲んで、
そうですね、
はい、ね、いた、はい、あの当時は19歳の若者だったということですけど、はい、
何年前の話してるの？
ですね、もう20年近くになります
かね。そんなになるかね、
はい、もうあの自分も御年36、
自分で御年とか言わないやつ敬語の使い方知らないやつだな、
36、
はいはい、なりますか、
はい、
まあ、
は
い、その頃はね
見えないですよ
本当にね、ジャニーズ系の可愛いお坊ちゃんでね、よくまたね女の子人気だったんですよ。
すごい、ね、
私と二分してましたから人気聞いてる聞いてる、
そこは興味ない
こら
興味ないけど、すごいね鼻筋の通った黒田ゆうきにの素敵な、ね、
そうそう黒田ゆうきに
長髪の男性がい
らっしゃいますよ。でまあそんなキューちゃんと一緒にですね、今度まあ、はい、キューちゃん今度なんか六本木の方でね、はい、ミニ FM も立ち上げられたいということで、そのお友達の方、はい、キューちゃんの方からご紹介していただけますか。
はい、ですね、私キュー太郎こと森健一と申しますが、はい、
あんたなんでキューちゃん、
森さん、
まあ、それはあのおいおい、
おいおいね、
まずにキュータ
ロー、はいはい、どうぞどうぞ、
明かされる、
はい、
で、あのこの度ですね、
はい、
音楽レーベルを立ち上げまして、
音楽レーベル、
はい、
まあ、
アソルハーモニクスと言います。
また、は
い、
ちょっと小銭か稼ごうと思って、
そうですね、はい、もう出てくばっかりなんですけどね、今日の時点では、
何寂しい寂しいとか、
最初は何でも大変だよな、
はい、
ほらそうだよ、うん、でも偉いね、はい、あと確かさ、はい、お父さんね、彼はね、うん、さっき言ったみたいに本当になんかぼんやりしたもうなんかただ可愛いだけの青年で、なんかフラフラフラフラこうあっちのテーブルついちゃ飲み、でこっちのテーブル来ちゃ
結構さいただきますみた
いな、だからそのショーパブみたいな感じだったりとか、まあ、そういうカラオケパブみたいなとこだったんで、だけどそこにほら六本木のとかザギンのなお姉ちゃんが、
ね、ザギン出したよこの人、
そうだからギロッポンと言わないだけいいだろ、
う
ん、だから、
ね、
そこにそういう、
あ
の パパを連れて、あのお客さんお姉ちゃんたちが店跳ねた後プロのお姉ちゃんとかよく結構来るね、なんか別品さんのお姉ちゃんが、もう白い臭いプンプンしたお姉ちゃんが、そういうの相手に、まあ、彼らがそのおドリンク作ったりなんかしてたわけ、
空で、
そうそうそうそう、で何を言いたいかというと、その当時彼はもう普通にそういう接客して、ただ僕こっちいらっしゃいみたいな感じで飲んでる感じだったので、どうしちゃったのかなって思うんだけど、振り返ってみるとその当時確かにギター弾いてたよな、
はいはい、
あのね、しかもあのゾウさんギターな、
はいはい、あのアンプナイズの小さいミニギター、
知ってる、
ね、手が届く値段だったんですよね、は
い、
あれね、
だから店で弾いてたの思い出して、そうか、キューちゃんもキュー太郎氏はミュージシャンを志したんだっていうのが、20年目にしてやっとこうなんか思い出起こされるみたいな、
かかりましたね、
だからあなたとか偉いよ、はい、それを貫いてきたわけだから、
は
い
は
い、
そうですね、 ありがとうございます、ね、はい、
はいはいはい、それそんな九太郎さんのお友達、
はい、ご紹介、
はい、
今忘れてたでしょ、紹介するの
が、ね、
か
わいそう、
大丈夫大丈夫、うん、
はい、あの一緒にこの度会社を立ち上げたです、うん、ケラ安幸氏、
ほう、ケラさん、
はい、
ケラさん、
おケラのケラさん、
ケラと申します、
ケラさん、こんばんは、どうもよろしくお願いします、ケラさんは、はい、見るからにミュージシャンっぽい、はい、あなたは、ね、まだどっかのキャバレーの立ちんぼみたいな感じ、
あもうどうもやっぱ抜けないですね、
なんとなく水商売ちょっと抜けん感じあるな、
まあ、肌が白くて線が細いんですよ、ね、
言ってもミュージシャンも水商売みたいなもんですから、そうですけど、ケラさんは確かにちょっと骨太の感じがあって、
ケラさん長髪ですけど結構がっちりした感じ
の方ですよね、そうそうそうそう、
もう黒い T シャツがお似合いで、
から見て
まあ、それはあなたはそういう目で見てるからそうよ、いや俺らはもう最初からそういう目で見てないから、
まあ、なんかやっぱチャラさは抜けないみたいな、
抜けないよな、やっぱチャラ男的な感じはまだ生きてるもんな、
パーツがチャラいっすよ、褒めてます、
それにしてもここはもうケラさんはもう村上秀一ポンタさんとかそんな感じのミュージシャン、ね、はい、骨太ミュージシャンっていう感じある、いやパートもだからな、それは
ドラムです、
ドラムして、
はい、ですよね、ドラムですよこの体格は、
お互いないとこ補うような感じで、
どう補いやってんの、どう補いやってんの、
チャラいとこがない、
ああそう、
チャラさがなさすぎ
る、確かに硬派な感じはあるもんね、はいはいはいはい、まあそんなケラさんですけども、はい、どこでどんな感じでお知り合いになって、またそれはなぜそのラジオ始めようみたいなことに発展していったわけですか、
まあですね、まあ今あのキーボーさんに言われたように、はいはいはい、六本木で 2,3 年働いてたわけですが、はいはいはい、まあその後しっかり音楽を志しまして、うん、まあ、バンドやら何やら、うん、もう30ぐらいまでやってたんですね、
はー、
中途半端に、で、まあ、営業活動するじゃないですか、はいはい、まあ、そのうちあの業界の方とかもコネクションができてきまして、うん、もうお前もう、うん、こっち来いと、
うん、こっち来いと、
うん、君のやってることは、うん、あのまあ、あのちょっと楽曲的には、うん、ちょっとどうかなと思うんだけど、
天の上よりこっち
が、まあ、あのその、あの営業能力は買ってやると、
お
で、まあ、そこそこ
確かにここは その通りなんだよ、やっぱ人をそらさないっていうかね、そこはな、
それは
昔からな、
テーブルについてなきゃ
いけない、ミュージシャンとしては難しいけどプロデューサーってどうだみたいな話でしょ、要するに、
はいはい、まあ、うまく乗せられまして、まあ、僕も業界に潜り込んで、うん、もう一回勝負かけてやろうとその時は思ってたんですけど、ね、
なるほど、
まあ、うまく潜り込むことに成功しまし
てできたんで、この前だからそれで目林が珍しい人に会わせてあげるからっつって学大で、まあ、たまたまその会ったわけですよ、そしたら彼だってで名刺見せられたらプロデューサーって書いてあるから、キューちゃんプロデューサーになっちゃったの、みたいな、
まあ、うまいことあの弟子にあのちょっと某有名なプロデューサーの方の弟子になりまして、まあまあ、いろいろな経験をさせてもらったわけですよ、
ほ
んと小間遣いですけどね、
まあまあ最初はみんなそうよ、だってエンジニアだってなんだってみんなパシリから始まったりシールド巻いたり始めるんだから、
焼きそばパン係的な、
はいはいはい、
まあやってたんですが、うん、まあ、それでノウハウをある程度得まして、
はい、
でまあ、こんなご時世ですからね、
うんうん、
ちょっと独立してみようかと、
お
なぜこんなご時世に独立する
か、いやヨガ用ならでも、もうそれこそ小室直樹だっけ、そう、小室直樹じゃない、なんだ、これテレビだとか波長なんだっけ、あの
筒
井久だとかさ、あの秋元薫じゃねえや、
なんだっけ、違うね、そこはあえて避けてってくださいね、
まあ、でもみたいなもんじゃ、もうだって一攫千金も夢じゃないってことじゃ
ん、そうですね、まあ、
いいじゃないですか、
そのままメジャー あのメーカーに入れっていう話もあったんですけど、
うん、
まあ、その時はもうなんか自分でやるって言っちゃった後だった
ので
、後に引けない感じ
もありましたね、
まあ、だからその
それもありました、
プロデュースまではいいでしょう、それをラジオっていうツールを使ってみたいな話になるのは、それをやっぱり生かす形でメディア的なものが手に入れたいみたいなことには違いないですね、やっぱりね、
やっぱり今 SNS がすごいあの勢いがあったりするんです
よ、はいはい、
ネット上の、うん、その小さいコミュニティのパワーっていうのはすごく実感します
ね、時代を捉えてる、
やっぱり
あなた偉い、そこは本当に偉い、
これ例えば今リアルタイムで聞いてる方って、うん、数わからないんですけど、うん、例えばこれがネットに載ったら、はい、かなりの
そういういいこと言う、その通り、
そうなりますかね、
うん、そりゃそうやん、
やっぱそこにかけないと、
うん、そうそうそうそう、
今時ラジオの聞き方知りませんからね、皆さんね、
ね、だからもうそういう意味じゃあなたはなかなか時代を捉えて
る、ありがとうございます、
私はいつもね、はい、時代お先走りに走ってる、
本当そう、
ちょっとフライング気味になっちゃって、
僕それなんかすごく切に思ったことがあるんで、
やかまし
いですか、
やかましい、何言いたいことあるの、
言いたいことある、久々にライブやってたじゃないですか、
はいはい、
その
何
ですか、
屋上パフォーマンスと呼ばれてますけども、
あれがですね、はい、もしツイッターがその時に導入されていたら、
えらい、まあ、確実にツイートしますよね、ま
あ、あの人は誰だ
と。だからミキシーもなかったからな、あの当時。
もう早すぎましたね。
ちょっと早すぎたんだよ、だから早すぎたヒーローって呼んでくれ、
呼ばない
から呼ばねえか、まあでも一応幸いあれはあれでね、功を奏したっていうのは、まあ間に合ったというのはメジャーデビューは一通りできたので、それはまあありがたいなと思ってはいるんですけど、だからキューちゃんこれからよ、そうだ一緒にコラボレーションでさ、そういう意味じゃその何、おたくも六本木でラジオやる、はい、うちらも学大 FM で、ラジオやる、そういうネットワークをどんどん、あの波及していって、ね、やっていけば、はい、また面白いムーブメントが起こるかも分かんないじゃん、うん、どうでもいいけどケラさん全然喋んないね、ケラさんにちょっと加わっていきましょうよ、加わっていきましょうよ、でケラさんはどんどんそれこそラジオの部分でいうと担当になるわけ、
まああのハードな面でしょ、
ハードな面で、はい、ほうほうほう、ということはエンジニアって、
そうですね、
技術職みたいなことになるんでしょうか、
そうなると思います、
はい、例えばでもドラマの方は、例えば楽器でいうとそういう、こう打ち込みも やったりとか、レコーディングだとか、そういう、こう本当にエンジニアチックなことみたいなことはやはりなさったりするわけですか。
まあ一応はやります、
ね
は
い、だから普通あの打ち込みとかいうのはもうキーボーディストの役割なんだけど、ドラムでも好きな人はものすごくマニアックにやる人いるからね、サンプリングの音を取ってみたいとかね、
結局ドラマじゃないと打ち込めないリズムになりますから、ね、
あるからね、なるほど、だからそういうカップルで、まあ、補い合いながらその六本木のそこで、ミニ FM もこれからどんどんやっていこうと、はい、とりあえず今どの日まで来てるの、
ですね、まあ箱は確保できておりまして、はいはい、まあ、またがしっていう形なんですね、うんうんうんうん、その箱が。で、一応直接オーナーさんに、うん、話を通さないといけないので、はいはいはい、まあ、このように体感しまして、うんうん、である程度企画書をまとめてこんな感じでやらせてくださいと、
はいはい、
まあ、
そこまで来てんだ、
電波を飛ばすんで、ね、
ところがそれで話してるけど、工藤さんこれ場所、はいはい、ロケーションがさ六本木っていうだけあってすごくいいのと、でもう一個はね、おいらがほら結局駒沢通り沿いでサテライト的に道路に向かってやってたじゃない、あのイメージの中でそのなんていうの、本当金魚鉢みたいな、うん、よくあの江戸と江戸川の方でレインボー FM とかさ、要するに東京 FM とかあるじゃん、あんな感じでかっこいいのよ、
あ、ガラス張りですか、
ガラス張りで、
ガラス張りなんです、
あ、いいですね、
あれで行けたらちょっとねファッショナブルよ、
そうです、まあ、六本木なんでちょっと都市南庁には注意していただきたくて、結構電波が混線しやすい地域なので、テレビ局も近いですね、
うん、
で
そんなこともあって彼らはちょっと楽屋 FM がどんな感じでやっておいてるのかなっていうんで今日ね見に来ていただいたということには違いないんですけどね、
最初に見るのがここでよかったのか、
いやいやいや、それはもう感激したよな今の、もうちょっとちょっと涙ぐんでる感じなんです
けど、間違って気を植え付けている
鼻水かそれいやいや、まあそんなこともあって今日はねお二人に今参加していただきながら、こちらの小藤さんはそれこそもう NHK 某国営、まあまあもう言っちゃってますけど、あとその立川 FM だとか、いろんなところでもパーソナリティもやりながらメディアにも精通しておいてなんで、皆さんからいろんな部分でこう質問を投げてみたりとか、
喋り続けて12年、
はい、もうだってそれはもう喋り屋ですと自分で自称喋り屋って言われですから、いろんなまたお伺いしてみると、またいろんなこうアイディアを持ち帰ったりとか、そんなことを参考にしながらやっていかれるんじゃないかと思いますので、ね、番組の中で遊んでいただきながらそんなこともまあ持ち帰っていただけたらいかがかなと思います、どうぞよろしくお願いいたします、
お願いします。
さあそれで番組の中ではコンテンツとしてですね、今日の時事ネタというコンテンツがございますので、私は10項目ぐらい読み上げますか、その中で気になったニュースソフトがございましたらそれぞれに感じたままをコメントいただけたらと思いますね、まず最初にはですね、民主代表選、これは何やと思われ、まあここのところねテレビはもうもっぱらこれでございますけども、小沢氏アレルギー払拭できず3連敗、経済界は野田新代表を交換ということがございましたり、続きまして、これも政治ネタで橋本知事と平松市長が直接対決、大阪と構想と、とって都の都だよね、構想をめぐり激論ということがございます。続きまして海外の方から、イスラエル学生に無罪、これ日本で起こっていることか、千葉地裁違法案の知識乏しいということがございました。続きましてお隣韓国、ヒュンダイ自動車会長、低所得家庭の子ども教育のため資材355億円を寄付、背景に物価高騰があると。続きまして火力電発電所タンクの穴隠し報告、九電委託業者に口止めということがございまして、続きまして室伏、がハンマー投げ金メダル、世界選手権で初、続きましてこれもやはり、陸上競技、まあ、その世界陸上のことですね、ボルト、 失意のどん底、代理人通じ生命、世界陸上、これなんかもうメダルのね、あの人はダメだったわけ
でしょ。今回からフライング1回で失格になってしまったので、ね、飛び出してしまったが最後っていう感じですね。
もうだからバリバリ優勝するだろうって言った人がダメだったっていうんでね、失意のどん底っていう話ですね。続きまして芸能の方からぶらり途中下車の旅、声優滝口純平さんが死刑、これ分かる、
これショックですね、はいはい、
あのお仕置きだべ、
あそうそうよく正解です、ね、その人が亡くなられたってことで、でそれから若者農場、野菜が評判、私鉄沿線で駅中セール群馬、最後には富山県ね、富山県は高岡駅橋上駅舎が完成、北陸新幹線に備え建設といったところでございますけども、さあお手本というわけじゃないですけども慣れたところで、はいはい、さあ後藤さん的にいかが。
そうですね、普段でしたら政治ネタには触れないんですけども、はは今日ね今、まあ、インターネットでお聞きの方はあれなんで、8月30日の今7時45分ぐらいなんですけど、うんうん、ちょうどねあの野田さんが、はい、総理大臣になるぞと決まったぞというところで、さっき飛び込んできたニュースだと前原さんが政調会長に内定って話も、ね、
そうですか、
テレビでやってたんですけど、うん、いやー、うん、ついにいつ出るかいつ出るかと言っていた、
はい、学業的には海江さん推したんですけどね、
まあそこはほれ
政治の世界はね、小僧さん本当にねゲット吐くまでわからんって言ったけど、私まさしくね今回そう思いましたわ。
まあでもおかげさまであの野田さんというと陣営にあの手塚さんが、手塚芳雄さんがいらっしゃいます
んで、
地元ですから、
はいはいはいはい、そうだね、
そうしますとやっぱりこうね、はいはいはい、地元からそういったところに近い方が、まあまだあの手塚さんも40代なので、そういったところに手が届くかどうかわからないですけども、やっぱりね、いいんじゃないですか。
いいんじゃないですか。
いろんな意味で。
いいな。だとすると俺が海江田で小沢一派、悪党は小沢一派だから、
こち
らが
ちょっとね、
あの星本流ということで、その時点でなんとなく火花を散らすっていうのも、こんなミニ放送局の中でも、なんとなくこっちと構想見えたものがあるみたいなのが、なんか楽しくていいな。逆に楽しくていいな。
けども、ね、日本の行く末には関わってますから。
おっしゃる通りね。そういう意味でほら、もう野田さんがおっしゃったように、あの、なんだっけ、ラグビー用語でなんか言ってた
ノーサイド
です、ノーサイド、はい、ね、そんなことですよ、
はい、本当かな、
まあ、そうなかなかそうはいかんと思うけど ね、じゃあまあ小藤さんと私もノーサイドということで、
まあまあまあ、無理だと思うんだけど今後に期待しましょう、
ね、まただからちょっとこう終わったらまたいろいろと、ね、
さっと帰るよ
この女意外とね身持ち硬いんだよ、
何年も誘われ続けてるけど乗った試しがない、
まあね、まあ、そんなんですけども、まあ、政治ネタについては皆さんもやっぱり関心があるところだと思うんですけど、キュウちゃんなんかどうだ、
政治ネタですかね、
いやまあ自分のあれでもいいよ、なんかこ
う、あ、そうですか、はい、僕は、室伏選手と同じ年なんです、
そこ
で、
なので、
ま、た室伏選手3人ぐらい、あと3人ぐらい寄ってたかって室伏選手、合体してられるみたいな感じするな、
ちなみにヤンキース、元ヤンキースの松井選手、
はい、
あ、そんな世代ですか、
分からんもんね、年齢だけではな、
やっぱり活躍してると嬉しいですよね、こんだけあの肉体持ってやってるとですね、自分もなんか頑張ろうかなと、
だそういうのはあるかもわからんね、
嬉しいですと、
なるほど、はいはい、まあ、じゃあケラさん的にはいかがでしょう、まあ、
このボルトですか、
ボルト、はい、はい、
これ今回から始めたあれなんですか、その1回で
今回からあの一度でもフライングしたらもう失格って
厳しい、なんでなんだろうね、なんでなんだろうね、
なんででしょうね、時間かかってしょうがないからですかね、とか言っちゃい
けないでしょうけど、そういうのもあるかもしれないけど、
ほら1回あの出に失敗するとみんなコンディション整えるのに間違いが入るので、結構そこはねあれかもしれないですね、
あの知らずに走り切っちゃう方とかもいましたもんね、
いましたね、
そうかそうか、そうするともう記録はね、
大変ですやり直し、
あ、もう僕はもう見た通りにもうダメです ね、
ダメですね、
まず胃腸が弱いん
で
そこから、
お前もガスターテンガスターテンとか飲んどけよ、
お腹が痛くなっちゃう、
お腹痛くなっちゃうね、はい、ケロさんのスポーツどうですか、
僕はサッカーやってましたね、
ラグビーとかね、柔道とかそんな感じにしないでもないけどね、
サッカーやってましたね、
サッカー、ということは意外とフットワーク、あの林の速かったりとか、
いやそうじゃない、
キーパーですか、
速くなかった
キーパー、
ハーフバックですね、
ハーフバック、やるんだな、北海道は走りがあるでしょ、
そうですね、広いですから、
ね、北海道
そういうことじゃねえか、そういうことでもないか、
変わんないからね、
球場はどこだっけ、あの出身というか、
あの僕はもう生まれも育ちも足立区ですね、
足立区か、綾瀬とかの辺だっけ、
そうです、
花畑
とかもうちょっとあの川の方なんです
けど、川の方なんで、中川とか、
そうですね、あ、荒川ですね、
荒川、
あの金八先生のロケ地というと、
あ、なるほど、
あのイメージできると思うんですけど、
まさにあの、ね、自分なんかドラマの中の用務員とか出てても全然おかしくなそうだもんな、用務員とかな、なんか生徒たちにさ、送り迎えしてる子なんか、あの、
まだ学ランのおじさんみたいな、学ランね、まだまだ余裕ですよ、
あ、いいかもしらんな、ね、あ、そうそう、どうですか、うちのセーラー服、
無理があるだろう、
全然いいと思います、
全然いいよ。小学校3年生やって、
結構それはそれでな、やっぱりこうそういうフェチというか、趣味の方も
い
ても、
いろいろ間違った方向に進んでます。
は
い、
それも聞きになってるんですか、この放送は。
聞かせません。
はい、まあちょっとまた怪しい方向に行きそうなんで、はい、今日の時事ネタこの辺にさせていただきまして、慶応レコードの CM について、今日せっかくね、FM つながりで、お越しになっ、懐かしい友達をお越しになっていただいているということで、さあ番組的には次のコーナーでですね、いろんなそういったメディアについてのね、お話を深めてまいりたいと思います。慶応レコードの CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ、慶応レコード。電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
数々のメディアに関わってこられたことを、ゆうきさん担当放送ということでですね、はいはい、これまでの FM 局状況はもとより、今後のメディアと音楽、芸能に関する動向や将来について
大きく出ました、
ね、はいはい、せっかくですから、まあ、これから近いうちにですね、そんな六本木の方でミニ FM を立ち上げたいと言われるですね、九太郎さんとそのお友達ケラさんとか当時ですね、当時って言っても2人しかいないですけども、ご一緒に、はい、何かとトークさせていただく時間にさせていただきたいと思います、
はいはい、
さあまずは小藤さんの方からですね、これまでの、まあ、経験や学習の中からね、それこそもうおしなべてでも結構ですし、うん、フリートーク的に何かございましたら、アドバイス的なことで、
そんな偉そうなことは言えませんよ、
私は、はいはいはいはい、
じゃあなんか逆にこう
聞いてもらったりするのがいいのかな、
今日うっかりここに来ちゃって気になることとか聞いていただけた方がいいかなと思いますよ、ね、
はいはい、
まずびっくりしましたのですね、ほうほう、まあ、昨日までは1リスナーだったわけですが、
ね、
まあ、楽しそうに喋ってるわけじゃないですか、聞いてる方は、
はいはいはい、
しかしですね、うん、こんなきっちり文字の詰まった、
うん、
赤ペンで線がいっぱい入ったものを見ながら、
うん、ここの台本異常ですから、
こんなものを見ながらよくぞ流暢に喋れるものだ
なと。FM 立川の台本は、真っ白で程よきところでまとめてって一行書いてありますから、
なるほど、
はい、そういうのね、
場所によって
放送局によって様々だったから、またそれも作家とかね、そうそうそう、
NHK のラジオ第一なんかですと、やっぱり時報代わりにラジオを聞いてらっしゃる方がいらっしゃるので秒単位で管理してますね、これずれると苦情のもとになりますからね、
なるほどなるほど、はい、違うわけですね、そのラジオ、
それはそうです、もううちは全部がもう私のお手盛りでやってますから、もうそれが
相当な、ね、
もうそういうのが象徴的に現れてる、
そろそろここの台本書き換えたらええんちゃうかなみたいなのがずっと残ってる、
そうそうそう、それ
まで結構そこはね、ぎっしりですね、
そこはもうだからもう、やっぱ A 型の特徴と言いましょうか、
すごい A 型の台本ですね、
人間性の問題ですよね、はい、こんな格好してますけども、は
い、こんなにやんなくていいですよ、こんなに隠す必要ないですからね、
なるほど、うん、 これなんかポイントとかやっぱりあるんですか？
ポイントですか、ポイントはやはりもうゲストの方を、まあ盛り上げようとか、大切にとか、それとかまあそういうこう話がね、どんどんとこう楽しくなるようにということを中心にしないで、私が楽し
んでください。いい話だと思ったのに。
特にまあその女の子のゲストなんかの時にはね、私の趣味と、そういうまあ思考性だけを
頼るに。趣味に話っぽかったけど、もう耳を塞いでも大丈夫ですよ。いやでもこれポイントはあれですね、人によって喋りが上手な人でも台本があると棒読みになる人とかそれぞれこう特性がありますので、あんまり台本書き込みすぎちゃいけない。まあ私なんか特にね棒読みタイプなんで。
そうですか。
非常に棒読みするので、作家さんとかディレクターさんからよく怒られましたんでね。
加藤さんもきっちりしたタイプの DJ だからね、
きっちり読み上げてしまうんで、程よきところでまとめてで、あと真っ白っていうね。
だからもっと言うとね、ゲストの方でもね、例えば私役者さんとか、あの声優さんとかお越しになることも多々あるんですけども、そういう方でもやっぱ様々キャラクターもあるし、またその台本にもよるんだと思いますけども、きっちりなんかやってくださいって言ってもね、はたとできなくなるとかね、うん、そういうこう鉄板みたいなものを持ってる人がいるとサクッと言う人もいれば、それはさまざまなキャリアとかそういうこともあるんでしょう、個人差あるんでしょうけども、だからさっき琴さんが言われたみたいに、あんまりそういうきちっとやるっていうのもどうかなっていう部分あるから、意外とこう白紙っていうかノリしろがあった方が良かったりするケースもある、まあ、
結構ラジオって最後に喋るアンカー、そのアンカーも一番最後に喋る人がアンカーなのでアンカーって呼ばれるんですけど、そこの力量に任せていると思わせつつも、背後でこう台本を書いてる人とかディレクションしてる人っていうのが結構力を発揮して成り立ってるので、どういう人が喋るかっていう特性を見極めて台本をきちんと書いてあげないと、アンカーの人が自由に喋れないですね。足かせになってもいけないし、違うキャラクターを押し付けてもいけないし、
そんなことで言わせてもらうと、そのつながりで言わせてもらうと、私事ですけど、私がまあちょっと名前切れですけど、メジャーデビュー2003年させてもらった時に、まあ私こう見えてもオールナイトニッポンの第2部3時からを2時間担当してキーボードのオールナイトニッポンっていうのをやったことあるんですよ。でその時に作家の、その作家の先生が言われたのは、こんな分厚いやっぱ本を書いてくるわけじゃないですか。でそれの中でこうやっていろいろ説明されて、で今琴さんもちょっとお話ありましたけど、それに乗っかってやるのがいいのか、それともフラットな状況でやるのがいいのかって、さまざまで、でも脚本家が書かれたものとか作家が書いたものはやっぱり忠実にやった方が本当はいいには決まってるんですよ、プロが書いたものだから。だけど彼が言ったのは、ね、あのこんなものはもうどうでもいいんだと、ペケして自分がやりたいものをやればいいと思うし、私が書いたものよりも面白いものができるんであれば、パーソナリティの方が思う存分そのようにやったらいい、でもこんなものはどうでもいいんだみたいな、ペケしてまであの台本見せられましたよ。で私その通りにやったら叱られました。
それはまあ力量との兼ね合いだからね、
自由にやりすぎたら怒られました。
その台本より面白いかどうか、ね、
二度とオファーなかったです。そっから、
うん、でもあのカモンサバードさんとかもね、
カイドさん受けてますね。カイドさん受けてます。本当にそうだったんで、私も
実際そうですよね、想像ついちゃうわ、
はい、もうやっぱりね、きっちりしたのはきっちりしとかないとなんだなっていう部分は、やっぱメジャー曲とマイナー曲の違いってやっぱあるんで。
カモン達夫さんはギター一本と、あとリスナーの方からいただいたお手紙をいくつか握りしめて、そのままスタジオに入ってったら、あの誰の指示も受けずに一人でギターを弾いて一人で喋って1時間の番組を1時間できっちり終える方です、
ね、そうそう、そういう方もおいでだからね。そう
すごいですね、
任せて安心みたいな人、うん、だって俺そういう意味で言うとお世辞じゃなくて、まあ、さまざまうちも第1週から5週までサブパーいますけど、この人は一番俺任せて安心だから、う
ん、この人言いましたけど私を指さしてました
ね。いやそれもう琴さん自分ではこういうふうに言えるだろ、はい
ね、ほらあのね、
こういうところも
ラジオでね、キーボーさん平気で指さしたり服褒めたりするの、
そうそうそうそう、
よくね注意してやってくださいこの人ね、リスナーの方に見えてないよ、い
っ
てい
う
の
は
ね、
違う違う違う、そうでもね、やっぱりそれはある程度気使ってる部分と使ってない部分って、やっぱ自己弁護じゃなくて、この人の場合緩くなっちゃうとこあるのよ、
私がフォローするからね、
そうそうそう、だからね、そこはまあ、キャリアがないっていう部分はあるけど、
平気で沈黙しますね、そうそうそう、どんな放送事故やねん。
それはすごい楽なこと、
5秒間空いたら絶対何か喋らない、
他の若いお嬢ちゃんとかだとさ、任せられない部分もあるし、全部するじゃん。一番だから俺はこの人とやってる時はまあフラットな状況でいるんで楽かもしれないね、むしろ
もう私も大して肩肘張らずにやってますけど、
ほっときゃどんどん喋っててくれるし、
今あの5秒の沈黙が放送事故っておっしゃる、
そうですね、はい、
20秒、20秒、基本的に20秒、
いやいやいや そんな長くないですよ。
あ、そうなんだ。バイトによっても違うんだろうか。私ミノモタさんに20秒って聞いたけど、
あのそれは総務省にお詫びのお手紙を差し入れなきゃいけない時間じゃないですかね。あの放送局で始末書を書くレベルと、あと、まあ、きちんとコミュニティ FM とかで放送を出してれば、ミニ FM ではないですけども、うんうんうん、きっちりあの免許いただいて、そこの周波数帯いただいてると総務省にお詫びのお手紙をね。
放送コードなんかもそうなんで、基本的に放送コードなんてあんなものないんだから、うん、だから自主規制っていう部分で言うと、うん、そういうのを放送コードに触るような、まあ、印象を悪くしたりとか、うん、まあ、下世話だったりとか、うん、エログロナンセスみたいなものが過度になってしまうと、うん、スポンサーさんとかにほら影響力出ちゃって具合悪いでしょ。だから自主規制で放送コードっていうのを作って、そういう言葉を発してはいけませんとか、例えば、うん、おまままるまるまるとか、おちちちになるとか、なんとかとか、ね、そういう、
まあ、何を言いかけとるんじゃろう、
そうそう、まあ、ろう者の方に対してのそういう差別用語みたいなこととか言っちゃいかんっていうのはそういうことであって、本来はあれを言ったからって、そのなんていうの、干されることはあっても、法律に抵触して、あの牢獄にいられるとか、そういうことは一切ないんです、うん、
なるほどね、
だからってバンバン言ってしまうと、私も一応大人、いい大人としてですね、街を歩けなくなってしまう、それは考えた方がいいでしょっていう話ですよね。
ね、だからあの朗読劇とか、沈黙が必要なコンテンツの時には、必ず後ろにうっすら曲が流れてますね、あれはそのためなんですよ、はいはいはい、完全無音はダメなんです。
はいはいはい、そうですね、だけどね、これは難しいところで、それこそミノモンさんなんかも言ってましたけど、逆に空間をどう作るかっていうことがプロの技だと。
あ、まあ本で言うと行間を読ませる、
ね、っしゃってだから、その空間を作れない、俺なんかはできない方なんで、やっぱ空間恐怖症みたいなところがあるんで、その要するに間というものをたっぷり貯めることができる演者っていうのは本当は一番うまいんだというふうに言ってましたね。みんなそれを恐れて やらなくなるんで、そうすると聞いてる方が行き詰まっちゃうらしい。
あのミノモッタさんの正解っていうまでの穴は絶妙だったで
しょ、ね、あそこら辺はね、確かにね、ちょっと引っ張りすぎてないこともないし、ちょっと顔が黒すぎるというのもありますけどね。まあまあ、そんな話ばっかりしてると時間がどんどん過ぎちゃうんで、他に何かあるよったら琴田さんに向けて伺っておいた方がいいです
あの、まあ、今日380回っていうことですけど、はいはい、やっぱりもう危機的な状況っていうのはあったわけです
か。ありました。
いつも危機的ですよ、
ね、いつも身内から出すんじゃないそういうことと
んでもない危機が常に訪れ続けてますよ、
それは私だって、それはもう琴野さんが言う通り何回もそれありましたよ、例えばメンバー的なこと、でまあ金銭的なこと、スタジオ的なこと、ここまでインファームさんにやらさせてもらってるまで、スタジオはやっぱりそういうロケがなければ、ロケ現場がなければできないわけで、そういうんでそのリサーチしたりとか、そういうのもありました。まあ、金銭的な問題もありました。私のやっぱ身体的な問題もありました。3年前にがんやってますからね、これ大腸がんで、それも1ヶ月ででもこれ放送をまたやるようになったんで、またいつ何時何があるか分かりませんし、下手したら私がどっか暗いところにそ, そういうことで何があるか分かんないんで、そういうのを乗り越えて7年と4ヶ月やってるわけです、
まあ、なんでキーボーさんがそんなにラジオ続けたいのか全く誰にも分からないですけども、続いてるという事実だけが
私もここまで行くと本人よく分かってません、それは、はい、しかも未だに格好はこれ
そう、頭にね、サンマをね、はい、サンマ撫でてますけども、このサンマはメンテナンスの時期じゃないんですか。
まあ、そろそろですね、それはもうやらないといけないんですけ
ど、
ね、
そろそろサン祭りがありますから、
はいはいはい、でもまあ、ね、イベントでね、あのお話し途中ですけど、そういう毎年、今年で通算で7年目になりますけど、目黒さん祭りっていうイベントには、これ、出張放送で、これごとあの放送ブースを出してやりますと、目黒区長は必ずご挨拶に来てくださいますし、民主党のオレキレリの議員の方たちもご挨拶してくださいますし、それとかまた、例えばの話、それこそ3年、4年ぐらい前になりますか、宮城県の方の、あの宮城県は、河北新報社さんっていう新聞社があるんですけども、はい、そちら主催の、まあ、うまいもの祭り、あのなんとかフェスタって言って名前忘れちゃいましたけど、そちらに出張放送で来てくれという形で、これごと宮城県まで行って放送したことがあるんですよ。
これごと機材ごと
これごと、
ね、
その時あのオプションで琴さんは残念ながらついてこなかったんですけどね、その夜、まあいいか、
何のことか何のことか、
まあ、だからそういうこともありますんで、だからどんどんそういうのをこうやっていくことによって、あのいろんなものが可能性として出てくることの興味と関心、それがあって未だに続けてるっていうのは私の中ではあるかも分かんない
です、まあ、でも気をつけた方がいいのは、この業界の人たちの通説で電波を出すと 電波の好きな人が寄ってくるので気をつけて暮らしてください本当に。
ほらほら脅かすんだよそんな。どういう脅しなんですか。
電波を発信するとね、いろんなこう電波に惹かれた人たちが集まってきますよ。とても放送では言えない、
まあ、それは確かにね、まあ、ある意味ね、ある意味で、ね、ありますあります。だけどキューちゃんの前だけど、やっぱそういうものも含めて、まあまあ、言葉はどうか分からないけど清濁合わせ飲むだったりとか、そういうものをこう含めての何かクリエイティブなものなんで、いろいろありましたよそれは。うちだってそれこそ新助師匠みたいなことはないですけども、そういう闇の絡みはないですよ。だからそういうでも、まあ、そのだってストリートでやってたってさ、なんかちょっと自由業のおじさんになんか言われたりとかぐらいのことはあるし、まあ国家権力の方がお越しになってね、元気でやってるみたいな、そんな軽い挨拶ない、まあ、あるからね。その中をこうくぐってやってきてるっていう部分ではいろんなことがあるんで、それも楽しみの一つといえば楽しみの一つです。
発信するリスクっていうのは必ずつくんでしょうね。
あ、それはもう なきにして、なしにして考えられません。それはないです。それはもうないですけど、でもそれ以上にやっぱり楽しんでやって、あ、今日もヒューちゃんとケラさんって来てくれて、コトーさん楽しくおしゃべりできたなと、で編集も終えていっぱいやってると、こんな楽しいことない。
死ぬ前の思い出作り、
まあ、
い
やこれあと1万8000円ほら、まあ、そんなことがね支えになってた部分はないことないんで、はいはい、だからヒューちゃんとかケラさんもこれからそんな部分をある程度楽しみの中に取り込んでいただいて、メディアマンとしてですね、はい、どんどんとやっていただけたらよろしいんじゃないかなというふうに、はい、まあ、僭越ながらね申し上げて、このコーナーを締めさせていただきたいと思います。さあ、それでは CM に続いてですね、続きまして、まあ、これからこれ、まあ、そういったメディアをやっていこうと思っている皆さん方ですけども、それぞれミュージシャンだというふうなことで伺っておりますので、プライベートな部分でもうちょっと詳しく学芸部の Q&A 形式で伺ってまいりたいと思いますね。それでは CM でこちら。キューちゃんとまたそういうご縁があって何かをやって始めるっていうのから、ね、はい、全く同じジェネレーションでやるのも楽しいですけど、違った形でのコンビっていうのもこれはまたそれはそれで面白いと思うしね、はい、全く同じだとまたほら2回用になっちゃうから。
そうそうね、
はいはい、まあ、それにしてもそういった形でお二人ね、お越しということで、今後ですね FM 局を立ち上げて、やっていかれるということで、そんなお二人にですね Q&A 形式で私どもから伺ってまいりたいと思います。
はい、
それにしてもお二方それぞれにミュージシャンとして、活動もしておいでだということなんで、コトーさんの方がその辺いろいろと伺ってもいただけますか。
そうですね、はい、まあ、改めてお名前を聞くという必 要はないかなと、さすがにあの放送でずっとお名前を呼びしてるんですけど、はい、気になってるのが森さん、なんでさっきからあのキューちゃんキューちゃんって呼ばれてるんですかね。
そうですね、僕もあのキュー太郎でおそらく検索されても何も出てこない、
まあ、違うバゲラッタ的なものが出てきますよね。
もう遡ること、そうですね、本当に20年近くなんですが、うん、その、うん、まあ、清美さんとの出会いがまだ僕は
だって黒さんの前だけど、俺のことを放送できてさ、キーボーさんとか伊藤さんっていう人に聞くけど、清美さんっていう人も少ないでしょ。
そうだ、
そんな黒だもんな。
そう、あのキーボーさん、
はいはい、いやいや、清美さんですよ、わざわざ言い直さなくても今みんなで聞くことじゃないかなって
そう、清美さんと出会いはもう20年近く前の六本木なんですが、うんうん、僕はそこであのアルバイトしたわけですね、夜な夜なあのお酒を作りながらあの、
うん、テーブルについちゃうような、
ついてあのなんかただ座ってるだけであの仕事になったっていう、夢のような時期があった、
本当に
夢のような時期だったね、
まあ、なんかあの時一番なんか金遣いが荒かったな、
そういう時期ってありますよね。
俺もだからその夢のような時期にどれだけアートたちにさ銭をあのつぎ込んだのかなと思うぐらいの、はいはい、だけど、はいはい、相当俺あのあれだぞ、掘り込んだぞあそこには。
そうですよね、
毎週行っちゃ
バーボール常連でしたからね。
何をしてたんですか、キーボーさん。
俺はカラオケはやっぱりな、
はいはいはいはい、
歌うのが好きだったから、で、まあ、そのあの格好でな、ハットにスーツにサングラスにサスペンダーとヒゲで、ほいで、まあ、歌行っちゃバーボン飲みながら、いい女を眺めながら、カラオケ歌って、で、まあ、ずーっと多少ありますよ、うん、
まあね、
まあでも時は本当にまだバブル冷めやなる、
やるそうだったそうだった、
ね、あの一応弾けたことになってたんですけど、まだ全然
余韻はたっぷり、
残ってましたよね。
その中でですね、清水さんのスタイルっていうのはまあ今と変わらないんですよね。
どこら辺がどんな感じで、
当時はこれじゃねえから、
あんま被ってたんじゃないの、
あの身につけてるハードウェアが違うっていうだけで、う
ん、何を身につけたのかしら、まあ、その頃は
あの
でもレグロバー牧場のジャケット写真そのものだよ。
あ、そうです。あれにですね、あのいろんななんかフルーツのあのなんていうんですか、
あ
の
あれ六本木に来てた時あったっけ、
はいはいはい、
あったっけ、あれ
であのスーツ、
あのフルーツのあのなんていうんですか、あの
ピンバッチ的な、
そうですそうです、それを全身につけてですね、あの日比谷線から降りてくるんですよ。
あ、道で後ろから指させるような
ですよね。だからあれはね、フルーツパラダイスっていう CD を作ったばっかりで、そのプロモーションで、要するに、あの格好をしてた
んですよ。あの頃からそういうセンスの人だったん
ですね。そうですね。だからその格好で笑っていいと思うんで、タモリさんにいろいろあって怒られて帰ってきたっていう。
でもやっぱりスタイルを変えないってすごいですね。
そうですよね、まあ、頑固とも言いますけどね、
まあ、私の話はいいですよ。であなたは九太郎っていうのはなぜ九太郎
ですか。はい、であの、まあ、すかもう単純なんですけど、うん、そのお店に9番目に入ったっていう、
また単純、
それだけ、
まあ、そんだけなんだ。
そうなんですよ、9番目の従業員ってことで、あ、まあ、1から8ぐらい、1から8ぐらいまでは偶然その番号が入ってたんですよ、名前に。純一郎くんだとか、
あ、なるほど、
純蔵くん
だっけ、そんな純ちゃんもいたよな、
カズさんとか、
カズもいた、
あと、まあ、四郎さんとか、まあ、浩二さんとか、
ちゃん いた
わけですね。
途中やっといなくなったけど、
まだなんかいるらしいです
けど、やかましやん。
で、あの、まあ、たまたま僕が入った時、あの、あ、みんなカズがついてるよ、
うん、ほうほう、
でじゃあお前9番目の姿
勢、うん、じゃあもういいよ、そんな深い、あ、広がりもないし、もういい、それはね、
まあ、ちょっと
前8人の女性の方が気になるな、
ちがあるんです。で僕はあのその当時あの親友の友達を呼んできたんですね、うんうん、であの、まあ、そいつはもう僕に劣らずいい男で、
う
ん、であの歌も
上手
くて、歌も上手くて、でこいつ10だなと、どんな名前つくんだろうと、それが楽しみで連れてきたら、まあそいつあのマサって名前なんですけど、
マサ、マサ君な、ラーメンやってる、
じゃあお前マサ、あれこれ10じゃないんですか、もうおしまいって言われて、僕で終わったっていう番号、
マサも2つになると10になるけど、
そうですね、
正しい数字、
さすがですね、
そこは違うだろうね、そんな別に褒められてもそんな大したことじゃないんですけどね、
褒め褒めサラサラだ
けど、いやいやいや、とんでもないです。いや、じゃあまあそれは分かった。でこちらのケラさんはもう本当にあの田舎の方で生まれも生まれた時からケラさんには違いないわけですね。
で36の時に脱サラして音楽をやろうと思って、
そうなんだ。
それでこう続けていくうちに、はいはい、ひょんなことから、うん、森さんと知り合って、で一緒に会社やらない
か、やらないかと。
現在でブッキングマネージャーだったんですよ、あのお店で。
そうなの。
で、あのかなりあのバンドの数も知ってましたし、僕たまたま仕事でそこであの銀座というロケーションを あのちょっとプロモーションに取り入れたくて、うん、とあるあのアーティストプロデュースしてるときにキラさんのお店でやらせてもらったのが縁ですね。
でも、話のあれだけど、キューちゃんもやっぱりそういう意味じゃ いろいろやってきたんだろうな。
そうなんですよ、
頑張ったんだな、そこはな。
新さんってやつですか。
新さんを舐めるんです
ね。もう牛乳瓶でクピーって言ってますね。
もちろんキラさんもやってくれたから、キラさんもそういうので頑張ってくれたから、そういう結びつきができたわけですね。だって本当にこのまま見たまんまのこうチャラさだったら、お付き合いしようと思わないもんね。そこはある程度できるから、こいつやろうかということになるんでね。中身空っぽだったらほらないもんね。あ、なるほど。で、まあ、今お二人それぞれにそういった形で二人で、あの共同で会社をやりながら、ね、はい、今度またミニ、あのミニ FM をやっていこうというふうなお話だったんですね。はい、はい、続いて、
続いて、はい、いや、いいんですよ、このトークの流れでふわっと言っていただいて、
ね、いや、もう時間の関係もあるんで、
は
い、
そんな巻き巻きで、はいはいはい、まあ、でも私が気になるのは、うん、ケラさんがなんでこう一回り以上も離れた若い男子と一緒に会社をやってるのかっていうところを掘り下げたいんですけど。
ここは企業主だからね、むしろその辺ちょっと注意があるかな。
なぜでしょう。
あ、それは僕がいいですか。やっぱりもうあの年齢にとらわれないあのものを持ってますね、音楽やってるので。やっぱりこうやって改めて年齢の話されると、あ、キラさん年上なんだと思いますけど、一緒にいると全然
いるもん、
全然
なるほどね。
あなたのところは上下はどうなの、年齢差って。
上下うちはほとんどないですよ、みんな似たような年頃ですから。
だったらよしきさんも使ってくれればよかったんだ。
何を蒸し返してるのか分かりませんけど、リスナーの人には伝わらない
と思います。まあ置いといて、はいはい、じゃあまあそんなことらしいですよ、年齢的なのね。
まあ、さっきね、こう放送が始まる前にね、キーボーさんがなんかこう年上風を振りかざして、お前ら本当にラジオできんのかみたいなプレッシャーを上からかけて、
そんなこと
ない、そういう親父を見てるとね。
私ぐらい腰も低い人はいませんから、
まあ、ちょっとあの、まあ、あのちょっとお粗相があったんで、今日ちょっと始まる前ですね。
あ、それは、
なんかしたんだ、
それはまあ若げの痛い、
多めに見てやって、
もう好きです、
時間もない、どうしても流したい、
時間がない、時間がない。
まあ、これから何かやってみたいことというか、会社やられてる以上これから先の目標とかあると思うんですけど、その辺なんかいかがでしょう。
そうですね、まさにあのこういったあのハード的には小規模ですけど、あのメディア的には、うん、その大手と変わらない、メジャーと変わらないものを使って、うん、あのまあ、あの戦っていきたいですね。
まあ、そういう、それはね、コンセンサスとしてはね、私とその共通の認識がありますよ、やっぱり何か戦っている部分での道具立てとして、あのメディアを持っているっていうのは、やっぱり十分有効だなと思った部分も、やっぱ私、確かにあるので、それはもう同じ見解だと思いますね。まあ、それはさておいて、それぞれにほら、あのミュージシャンとしてのお話もちょっと聞かせてくださいよ、どんな、例えばそのさ、あの個人的な、今の活動の内容だったりとか、ライブがいつ1回あるんでとか、そんなお話はどうなんですか。
あ、僕は今あの自分がこう作詞作曲してるバンドでモアっていうバンドがあるんですけど、編成的にはあの中国の楽器の2個とか、
はい、
あとフルートとか入って、この、まあ、音的にはあのワールドミュージックというか、はい、あの映画音楽みたいな、あのインスト半分と歌物半分みたいなので、もう10年ぐらいやってまして、それは。で、来年、この今森さんと起こしたこの会社から一応10年目にしてこう CD を出そうかな、
うん、ら。でそんな会社なんていうブランドなの。
ですね、アソルハーモニクスという
会社。
アソルハーモニクス、
アソルハーモニクス、
はい、
どんな意味
という、アソルというのはですね、うん、あの初めにそのつづりに H をつけるとハトフルというエジプトの音楽の神様なんですね。
あ、そこからもすでにインターナショナル始まってるのか、
はいはい、でハーモニクスはその、まあ、倍音とか、あの増幅していくとか共鳴していくとか、
難しいね、
そういう、まあ、あの造語なんですけ ど、
ね、
まあ、その会社で、まあ、そこはもう、
あんたさっきからよくぶつかる
小規模ながらあの
マイク
もう聞いてる人はもうかぶたまじゃないです
か、ね、
プロダクションとして機能してるんですが、そこであのブルーエイジレーベルというレベルを立ち上げまして、そこであのあの今回のモアだとか、まあ、僕が今プロデュースしてるあの、ヒーリングミュージックだとか、はいはいはい、そうですね、ちょっとそのポップではないみたいな、あのまあ ニューエイジ的なちょっと前の言葉でいく、う
ん、
いる
長いんだよ、もっと端的だから、どんなアーティストをその
いやプロデュースしてるのかみたいな。
そうですね、
名前のユニットの名前はどんなんで、何人編成 で
今ですね、
どんなその、ランちゃん、スーちゃん、ミキちゃんみたいな子がいるんですよ、みたいなと
か。古い。
あ、なるほど。僕が今あのプロデュースしてるのはオムサイという女の子3人でですね。
オムサイと、
オムサエイですね。
オムサエイ、またそれもですね、分かんない名前だな、
すいません、あの参考にさせていただきます。それ女の子3人 の、 ちょっとコーラスが入ったような、またふわーっとした音楽なんですけど、ちょっと癒されるような。
女の子もやっぱりそれプロデュースされるわけだ。
そうですね、
で自分たちの活動どうなってるんだ。だってユニットでバンドにギターなわけでしょ。
はいはいはい。あ、そう、僕あのそのまずはギタリストで、うん、あの食ってたわけですね、ギターを弾いて、でギターを弾いて、あの
そこ疑っちゃダメだから、
まあ、見た、それ見たことないもんだって。
あのギターありますか。
あるよあるよあるよ
あ
るよ。
あのまあそれ
俺だって総産ギターしか見たことないからな、
まあ、あれからちょっと練習したんですよね、まあ、仕事できるぐらいは。でまあやってて、
ごめんね俺ほんとその時の Q ちゃんからさ、
おじちゃんがプレッシャーかけて若いもんをいじめてるようにしか見えない。
まああのそれをやってて、まああのまあ、人の曲のバックとかだったんで、うん、箱番とかですね、いわゆるあの、うん、キャバレーとかでやってるような、はいはい、まあ、それも飽きて、うん、じゃあオリジナルやろうかと、
うん、
でやりだしてそれがダメで業界に入った
と、ね、なるほど。だから今はそんな、あのなんていうの、フルに活動しておいでっていうことではないということでよろしいですか、解釈としては。自分たちのユニットとしての
一緒に。
あ、そうですね。
そうですね。
今そんな雰囲気だったからね。わ、はい、かりました。はい、じゃあまあそれこそ最後の夢になりますけども、目標とか夢、個人的なものでも結構ですし、まあそのミニ FM から見た話でもいいんですけども、その辺は お二人で、まあそれぞれでも結構です。お二人ともの大きな夢でも結構です。その辺はいかがなんですか。
キャス
ト、あ、じゃあすごい譲り合いを展開してますけど。
まあ自分はもうアーティストを輩出することですね、もう世界を変えるような。
おお、みんな、まあ、そんなこと言うんで最初は、
まあ、それぐらい言わないとなんか収まらないからって、
大丈夫大丈夫、キーボーさんも年末になると毎年そろそろ紅白のお呼びがかかる、それは、ね、これ年末恒例行事、
意識としては大事ですよ、
ね、俺だってそれが紅白終わってから俺あのニューヨーク の、あのアップル、ビッグアップルの前でライブやるっていうのは私の夢ですから、これはもうね、だってハッピーニューイヤーじゃないですか、
いつしか叶う、
それはもう叶えるために生きてますから、やらにはしょうがないし、まあ、その前にこのサンマをどうするかだよな、
まあ、かぶってるやつね、
かぶったままでいくのか、取るのかみたいな話ですけど、まあ、いいよ、俺の話は自分の、それはどうなんですか、でも、そう大きな体毛といいましょう、もう世界を変えるんだと、音楽の、
そうですね、はい、あと
どんな形で変えていこう、
やっぱりその発信元が、弱小であると、
うん、
まあ、そこからメディアの力だけでこれだけのこともできるっていうのは証明したいですね。
政治家のところでいうと、でもどういう、まあ、先ほどスタジオはある程度その、こんな風にしようみたいなことあるらしいんですけども、うん、とりあえず政治家のところの夢っていうと、まあ、どんなことになりましょう。
政治家、まあ、来年1年としては今予定している、5タイトルのアルバムを出すということと、アーティストですね、それと自分はもう近年制作ばっかだったんで、うん、まあ、レコード会社から委託受けて音源を作るっていう、まあ、それも安定した仕事としてとは、まあ、それも並行してやっていく。
なるほどね、
はいはい、ですね、
はい、その5タイトルの目標売上枚数とかはどのぐらい、
ですね、総額でですね、まあ3、4、5万枚ぐらいは。
あ、なるほど、
3、4、5枚って言わなかったね、万枚で満足だったぞ、今
9月って終わるかと思ったら、
まあ、それぐらい言っときゃな、とりあえずだって今演歌 の社会でも1万枚売れたら、とりあえずミドルヒットだってぐらいですから、だって私の若い方がそのぐらいでしたから、そんなもんだと思いますけども、
まあ、1アーティスト1万枚を目指していきたいですね、
ぜひ叶えていただきたい、
はい、頑張ります、
はい、頑張ってください、
はい、まあ、そんなこんなでね、本日だからユニット名っていうのあるんだっけ、ここのユニット名っていうのは
今はバンドとしては、うん、ここでは活動してないですね、今ケラがモアというバンドを自らやっておりまして、うんうんうん、自分は今オムサエイっていうバンドのプロモーションに躍起になってる最中ですね、
なるほどね、
はいはい、10月7日発売なので、全国発売なので、
そういうの早く言わなきゃ、
うまいこと入れ込んだみたいになってるけど、
はいはいはい、わかりました、はい、まあそんなこんなでね、じゃあ会社の名前とか何でしたっけ、 もう一回あの ご自身の今の
社名が覚えられない、
アソルハーモニクス、
締めたいの締めたいの、はい、そんな皆さんデスタンに持ってきたいわけ、
はいはいはい、あアソルハーモニクスと申します、うん、もうここからですね、はい、音楽を世界に発信するべく設立しましたので、
はい、それ聞きました、
よろしくお願いします
。
冷たいな、
はい、そんな九太郎さんと、はい、キャラさんでした、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店、
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談、東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。
恋の街楽大、聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
その説はよろしくお願いします。
アンテナの話はしない、
はい、無駄に俺が下品みたいやね。
あれ違うのかしら。
おっしゃる通りです。
はい。
よせ。まあでもね、あの5週目小藤さんが来ていただくと本当にいろんな意味で締まるので大変ありがたいと思ってますね。今後ともどうぞ引き続きよろしくお願いしたいと思います、はいはい、さあそして、本日お越しいただいたって言いましょうか、まあ飛び入りゲストみたいな形ではなりましたけども、さあ九太郎氏、キラさんでございます、いかがでございますか。
いやもう本当楽しかったですね、いろいろ勉強になりました。
そうですか、
ありがとうございます、
はいはい、今後にまあ参考にしていただけるようでしたら、
はい、
また一歩でも二歩でもね、
はい、
本当にどんな形になったのか、こちらはもう放送にかかった以上はやるぞ、はい、 こいつらということで、はい、こいつらとして皆さんはということで、はい、一つ現地を取ったみたいなもんですから、はい、あとですねこれ言霊というぐらいの言葉もあるぐらいでやらないと始めますよ、
はい、電波に乗ったわけですから、はいはい、有言実行でいきたいと思います。
そうです、世界に向かっていくんだもんな、
はいはいはい、
ね、
はい、
まあ、過去の Q ちゃんじゃないんだもんな。
そうです、そうです、
そうだな、はい、
本当に過去の影がよぎる。
いやこれで本当にギターちょっと弾いてみるよってめちゃくちゃフラフトンバリに上手かったんじゃなくて、俺土下座しなきゃいけなくなっちゃう。キューちゃんすまん俺が悪かったみたいなことになるよな。
そこは、まあ、あえて聞かない方が。
いやむしろ本当本当
これ本当に、時間内に弾けないんですか。
いやそれはない。
ああそうですか、はい、
どこまで自分を売り込むつもり。まあそれは次回またお願いすると
して、はい、はい、よろしくお願いします。
時の流れっていうのは本当分かんないことあるからね、まあ、同窓会とか行ってもびっくりするようなことってあるじゃない。
びっくりしますよ。
お前そんな大会社の社長になっちゃったのとかね。
社長コールを起こされて、あの二次会のお金を全部払わされたとか私のこと
そういうこともあるからね。
あったあった、
あやっぱあるでしょ、うん、ねえ、だから分かんないです、だから僕はそういう意味では Q ちゃんの今後の活動にね活目させていただきたいと思いますんで、はい、頑張っていただきたいと思います、はい、さあそしてこちらのキラキラさんでございます。いかがでしょうか。
で、緊張しました。
本当ですか、ね、むしろ俺らの、ね、俺の方に年が近いなんて全然感じなかったけどな。落ち着いた、うん、落ち着いておいたのは落ち着いておいたという印象ではありましたけど、ねえ、
緊張してるようには見えなかったですよ。
ドビドビ。
あ、そうです。
本当ですか。
ちょっとは始めしましたけど、
だいたい舐めていくから、
清美さんのおかげで、リラックスして、昔を思い出してもらった
じゃあ今日はもうこれ終わったら、昔を思い出してまた飲みましょう。
怖い怖い。
はい。あ、今日、キラさんはお酒の方なんですよ。
はい。
お酒の方は。
全然ダメなんです。
ダメなんですよ、
すいません。
今日は安い
色になりそうだな。
はい、そうですか。まあまあそれでよかったらね、でも食事とか居酒屋さんなんでございますから、またよかったらお時間いただいてね、
はい、
お付き合いいただけたらと思います、はい、もう姫はね、こうさっさともううちがあるから帰っちゃう、はい、ダーリンがあまり
にいらしくて、
ダーリンが恋しいらしくて帰っちゃうはいはい、まあそんなことはさておいてですね、来週の放送は9月6日火曜日放送になりますけど、第1週目アシスタントは、学園でも人気の阿久津香織さんね、第1週のサブパーソナリティとともに楽しく愉快にお送りしてまいりますので、リスナーと関係者の皆さんにはいつものように学園のホームページ http://学大-fm.com/にてご情報をご確認いただきながら、またそちらでご意見ご感想等どんどんとお寄せいただければと思います。さあそれではそんなことでね、ライブご中心の皆さんとご一緒にですね番組を締めてまいりたいと思いますけども、コットさん、じゃあカイトさんの方にマイク向けていただいて、ご一緒に最後のコールだけお約束でございますのでね、
はい、
お願いできたらと思います。さあそれではゲストのね、ケラさん、あと、はい、キュー太郎さんの方もご一緒によろしいでしょうか、
はい
は
い
ね、さあそれではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週、
じゃあキューちゃん、ケラさん頑張ってくださいね。
はい、どうもありがとうございました、
はい、楽しみにしてます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。